ほんの5分ほどのビデオだったんですけども、もうだいぶ前のビデオです。名古屋の方にありますレスキューストックヤードっていう団体さん、NPO さんが作られたビデオなんですが、阪神淡路大震災以降ですね、災害に対するボランティアの取り組みというのは非常に重要になってきてます。その中で、最後の方の締めくくりにもありましたように、ボランティアもそうなんですが、普段の取り組みをどんどん進めていきましょうと、いうふうなことが出てたんじゃないかなと思います。それでですね、今日ちょっとお話しさせていただく、ボランティアネットの前の話ですけども、災害ボランティア活動、皆さんの手元の資料にもございますけども、まず災害ボランティア活動とは何やと、ございますように、台風による風水害や地震災害時に被災者の支援にあたる活動を災害ボランティア活動と言いますよと。ボランティア活動というのはいろんな形で各地域の中でもさせていただいている皆さんの中でもあの実績があろうかと思います。今日狭山祭りの保存会の方から発表を来ていただいて、なんじり祭りにご協力いただいている、これもボランティアの一つだと思います。地域の中で活動されている。ただ一つ違うのは、災害時に被災者の支援を行うこと全てを、災害ボランティア活動とくくっております。大体この災害被災者支援というのを基本ですというふうに書いております。なかなかこの被災者の支援というふうな言葉を書いていても、現場で被災者のために活動に被災者のための活動につながっていないことも多々ございます。最後の方でまた、どういった内容というのをご説明したいと思います。時間の方がどんどんないんでどんどんいきますが、手元の方の資料、活動の原則等はまたお時間のある時にゆっくりお読みください。こういったことを基本として活動を進めていっていただけたらという資料でございます。資料2の方もそうです。被災地に到着した後は災害ボランティアセンターを訪れボランティア登録を行ってくださいと、先ほど谷司官の方からも、谷さんの方からありましたように、狭山でも災害が起こればこの災害ボランティアセンターを設置運営させていただきたいと思います。まず皆さんの力をいただくにはこのボランティア活動の登録というところから始めていただけたらと思います。でもですね、なかなかボランティアというものは参加できるものではないっていうふうにアンケートの結果から見えてきます。この表の下にございます。皆さんの手元の情報ではちょっと小さくて見にくいかと思うんですが、ボランティア活動への関心と行動のギャップということで、ボランティアには関心がある、ちょっと資料的にはね、平成19年というちょっと古い資料ですが、非常に関心がある方が全体の 7.6%、関心があるという方が 49.3%、 ある程度関心がある、合計ですね、ある程度やはり関心を持っているなというのは半分以上の 56% ございます。ところがじゃあ、あなたは現在ボランティア活動をされていますかって聞きましたら、約1割の方、10% しか活動はされてない。また、活動している、また、すいません、ボランティア活動をしていたが、今はしていないということは 13.1%。合計してもですね、各活動を今している、または過去にしたことがあるということは 23% にとどまっております。すなわち皆さん、活動には関心があって何かしたいなっていうふうな気持ちはあろうかと思いますが、なかなかそれが活動につながってないのが現状じゃないかなと思います。これもですね、先ほどの活動をつなげていただくためのボランティアセンターのお話です。大阪狭山市の場合、この南館に、災害が起こった場合ボランティアセンターが設置されるという話をさせていただきました。このボランティアセンターなんですが、大阪狭山市の協定のもとに社会福祉協議会の方が、この南館のところに災害ボランティアセンターを設置運営させていただきます。じゃあどうして社会福祉協議会の方がですね、この災害ボランティアセンターの方に関わっているのか、下にございますように地域、ちょっと社会福祉協議会はですね、本日あまりご存じない方もいらっしゃるか分かりませんので言えさせていただきますと、日頃から地域福祉の推進役として地域住民、各種団体とも連携している。また社会福祉協議会の方では9つの地区福祉委員会を持ってます。狭山の中を9つにあった地区福祉委員会を持ってます。その地区福祉委員会と民生委員児童委員協議会の事務局も持たせていただいてます。これは平常時からその活動をさせていただいておりますので、災害時にも素早い連携が取れるということでございます。 また、救急緊急医療キットというのもあまりご存じないですので、あの冷蔵庫の中にですね、一人暮らしの方等が、緊急時の連絡先もしくは地方省の病状などを記載したものを冷蔵庫の中に入れてあります。でもし一人暮らしの方が急に倒れられた、その時でも救急隊が行った時にはすぐに冷蔵庫の中を見て、その医療キットの中を見たら、この人はこんな病気でここで連絡したらええんやなっていうような、要援護者の方の支援を普段から取り組んでおります。また市役所ともに十分に連携をさせていただいてまして、日頃から大阪市内市ボランティアセンターを設置運営しております。また先ほど全国的に社会福祉協会の方ですね、各市町村に一つ、都道府県に一つ、全国に一つ、大きく組織の方を持っております。また社会福祉協会の方は常にですね、その市町村の方に一つ、これからも公共的に活動を進めておりますので、復興後の地域づくりの場としての機能も期待されております。ちょっとこの辺ですね、時間的なことがございますので割愛させていただきたいと思います。これもですね、全国の先ほど申し上げた社会福祉協会のブロックのお話です。全国社会福祉協会がありまして、大阪府には府の社協がございます。その中で市町村の方はですね、各府下のいろんなブロックの中からご支援をいただいたりしながら災害ボランティアセンターの運営が、できると考えております。この辺もちょっと飛ばさせていただきまして、皆さんに求めるものと書いておりますけども、今日この場にですねご参画いただきまして、事項いただいていると、逆に一つだけ、うちの方からお願いさせていただけたらなと思いますのが、このボランティアの定義の理解、この6つの項目です。なかなかね、今この短時間のボランティアに対して全てを語るというのは時間的に難しくございますけども、まず先ほどございました一部災害ボランティアに対する定義等を理解いただけて、なおかつ災害ボランティアセンターをご理解いただける。なかなかご自身が被災されているときに、自分で泣かせなあかんっていうふうなことをやってもなかなかできるものではございません。ですのでまず自分はしてなあかんということではなくって、災害ボランティアセンターにたくさんのボランティアさんが全国から来られます。その皆さんをどうやってつなごうか、自分がもし被災したときにはこの皆さんに何をお願いしたらいいか、これが自援力というふうな形になります。また町の復旧や復興に貢献していただいて、災害防災災害減災での取り組みを進めていただけたらなと思います。後ほどですね、災害ボランティアネットワークネットの方の説明に入りますときにまたこれも一つ入れさせていただきます。で、先ほどの危機管理の方のご説明、谷さんのご説明にもありました。一番大切なことはこれね、災害のサークル、災害が起こっているサークルなんです、サイクルなんです。発災、一番上に発災がございます。発災のところからいつもスタートしてます。災害が起こったので地域で助け合いをして隣近所の方を助けましょう、一番初めの段階ですね。ところがそこからは救急レスキューが来られるというのはすぐか入ってこれないところにあったらなかなか来られない時もあります。要するにまず地域の助け合いで救命、皆さんの命を救いましょうというところがあって、初めて救急レスキュー等が駆けつけてくれる。そして復旧が始まる。災害ボランティアセンターや市の災害本部等が復興に力を入れる。そうなったら新しい町づくりの対話が生まれてくるんじゃないかというのが今までの動きでした。ところがそうじゃなくて、今やろうとする一番大切なところというのはこの発災の前の取り組みじゃないかなと思ってます。防災について、先ほどもありました自主防災組織や後ほど説明させていただく災害ボランティアネットの中で、防災に強い町づくりや福祉の活動を考えていきましょうというので、取り組んでまいっております。で、初めてここで、本日の本題に入らせていただきますが、先ほど災害ボランティアネットの方、近畿の方からご説明一部ありましたけども、じゃあ災害ボランティアネットというのは、何かと、一応今のところ市の担当グループといたしまして、福祉グループ、危機管理グループ、市民共同グループの方とご協力させていただきまして、災害ボランティアネットを2年前から立ち上げております。でまず何かと申し上げましたら、難しいことではなく顔の見える関係を作っていきましょう。 今この場にいらっしゃる皆さんも本当そうです。川の見えてる中からじゃあちょっとこれお願い手伝っていただけないかっていうふうな関係が生まれないものかというふうな形で進めております。皆さんこれは手元の1枚分のパンフレットの中身をコピーしておりますんで、そちらの方をご覧いただけたらと思います。まず先ほどの機会の説明にもございましたが、今研修を超えて受けてる時に大きな地震が起きた、じゃあどこに避難してどこに行けばいいやろというのは想像つきますでしょうか。ご自宅にいてるところでも結構です。こうやって興味を持って講習講座等に参加いただいている皆さんというのは比較的見ていただいているというのは、アンケートの結果でも出ておりますが、あんまりそういうふうな取り組みをご存じない、あまり広報誌を見ない方は災害が実際に起こっているまでどこに行っていいか分かりません。じゃあこの同じ不安を抱えている皆さん、この皆さんをいざという時に救うのはご近所、いざという時ですね、日頃から取り組みを進めておけば、その取り組みがいざという時に自分や家族ご近所の命を救っていくんじゃないかと、いうふうに思います。グラフの方もですねよくあちこちで出てきますが、じゃあどうしてご近所の付き合いが大切なんだと、災害時、これ阪神淡路大震災の時の資料ですけども、助かった方、災害時にどうやって助かったかっていうアンケートを取らせていただいてます。阪神淡路大震災の場合、自分で建物が倒壊した中から出てきましたよっていうことは 34%、 家族に助けられましたっていうことは 32%、友達や近所の人に助けていただきましたっていうのは 28%、通行人の方にたまたま通りかかって助けていただきましたっていうことが 3%、 見ていただいたらお分かるように、救急レスキュー救助隊等に助けていただいたのはわずか 2% しかないんです。ほとんどが 95% 程度が自力、もしくは家族、友人、隣、隣人、中間に近所の方に助けていただいていると、この実情があります。ですので今大切なことはこの下にございます。日頃からのご近所力、阪神大震災で救助されている人は約 60% が家族や、ご近所さんに救助されていますと、このご近所力をどんどんどんどんつけていくために災害ボランティアネットっていうのは、生まれております。形にですね、これも結構です。じゃあ実際に災害ボランティアネットの方の取り組みでございますけれども、組織的にですね、中で地域支援部会と人材情報部会、調査研究部会という3つの部会に分けております。まず地域支援部会の方では、訓練等の計画と実施、支援体制の構築や関係機関との連携、要援護者の支援をどう築いていくか、人材情報部会の方では災害ボランティアセンターを運営するにおいてもやはり人がいないことでは運営できません。その人材をどういうふうに確保していくか、また要請管理していくか、資金のことも当然大切です。調査研究部会の方では防災に対する意識の向上で研修会等を実施していただく、継続的な啓発活動や調査研究を行っていただくための部会ということで3つの部会を設置しております。じゃあどんな団体さんがご参画いただいているんやと、今現在ですね、ご覧のように地区町会、自主防災組織、連絡会、まちづくり円卓会議、民生委員児童委員協議会、ボランティアグループ、委員長連絡会、商工会、医師会等ですね、各この大阪狭山市内のいろんな団体の皆さんで災害の時にじゃあ何かご一緒にできることはないかというふうな形で、皆さんにご協力いただいております。これでいいですね。ちょっと時間の中でですね、残っております。一番大切なところというふうな形で、飛ばしてしまっているところがありますけども、先ほどの災害ボランティアのビデオを見ていただいて、ボランティア活動というのはこういったものだと。でそのボランティア活動は皆さんがこれも狭山市内で起こった災害に対して行かれる場合と、狭山が被災した場合にその被災した狭山でできることというふうに2つに大きく分かれると思います。で皆さんがこの狭山で、ボランティア活動される、被災した時に狭山で活動できるというのは、狭山の中の、この災害ボランティアネットの中の 個人登録というふうな形で活かせるんじゃないかなと思います。ちょっと資料の方は出てきませんけども、人材の確保というこの部分、皆さんの方にこの後ですね、まだご説明ご案内があろうかと思いますけども、災害ボランティアネットの中に、今ご説明申し上げた中で、ああ、ボランティア活動というのはこういったものやな。その中で、じゃあこういった活動ができるんやったら、私も地域の中でこういうような活動ができるなということで、お力をこの人材の登録というような形でご協力いただけたらなというふうに思います。ちょっと説明は拙い説明になりましたけども、どちらかというと一番大切なことはこれから見ていただくところなんですが、後ろの方にございます。先ほど谷さんの方が阪神・淡路大震災の方でも現地の方でこんな活動をしていたというようなことがございました。私たちもですね、社会福祉協議会のネットワークで、被災地の方に支援に参ります。でいろんなボランティアセンターがあります。東日本大震災の際に、これ南三陸町の災害ボランティアセンターに伺った時です。この瓦礫の中から、個人のお宅の整理等に、ボランティア活動に私も職員として参っております。ボランティアセンターのお手伝いなんですよね。そういった活動や、横ですぐ東日本大震災の復興間もなく、まだ終わってない時に、水害で金山町、ただ見金山というようなところが、このような水害に遭われたというのもございます。ちょっと余談でお話しさせていただきますと、ここにちょっと皆さんの資料ではなかなか見にくいかと思うんですけども、神商人宅っていうようなこんな軽トラを改造した行商の車がございます。このような若い子が日本全国回りながら、災害のボランティアの支援に回っているのも現状としてございます。身近な話で申し上げたら、日高川、これ2年前ですかね、和歌山県の日高川町、狭山市の、姉妹友好都市があります、宮山村、中の宮山村、あちらの方でも大きな災害がございました。こういったことに関しても職員の、等で、支援に行っております。ちょっと飛ばします。先ほどの災害ボランティアネットの中の登録いただけたらというようなお話の中ですが、すでに個人登録として約30名のボランティアのご登録、30名以上のご登録をいただいております。でその皆さんに今回、萩市の災害ボランティアセンターですね、萩市の方は、7月の28日の大雨災害集中豪雨ですね、で被災された山口県の萩市の方に、この大阪狭山市から登録いただいた皆さん、並びに職員でワゴンに乗って萩まで行かせていただいております。現地の方の活動というのは、やはり泥とこのような家屋の中に入ってきた、瓦礫等の撤去です。中で活動していただいて、本当に現地の活動というのは1日ですけども、全部1日かけて、0泊1泊3日というふうな工程で、狭山からも力を届けております。これ福知山市の災害ボランティアセンターです。9月の16日に台風18号で由良川が氾濫したことにより、大きな災害につながっております。こちらの方もですね、狭山の方から6人の、職員並びにボランティアの方が、支援に行っております。ちょっとこの見えますでしょうかね。行かせていただいたのはね、災害が9月の16日だったんですが、行かせていただいたのは9月の20日、約4日後です。もう天気が良かったんで、一旦泥が流れで込んだ部分がね、乾燥して砂が舞って、道通るたびにもうこの砂ぼこりが舞ってるような状態でした。でなおかつ福知山で思い出すのは、花火の時のガソリンタンクの爆発。まだ由良川の横にこのような献花台を設けていらっしゃいました。9年前にも福知山の方は何か大きな災害があって、非常に取り組みが進んでたんやけども、やはり被害の方は防げなかったと聞いております。これは滋賀県の高島市です。こちらの方からもですね、大阪狭山市のこの共通のビブスボランティアの方はね、8名参っております。で、この災害がありました、先ほどの萩、福知山、高島、狭山からたまたまこれ行かせていただいた、ボランティアセンターですけども、この3つのボランティアセンター全てが社会福祉協議会、萩市の社会福祉協議会、福知山市の社会福祉協議会、高島市の社会福祉協議会が運営されている災害ボランティアセンターの方に登録させていただいて支援に行っております。手元の話に戻ります。狭山で災害が起こった時、 大阪狭山市の社会福祉協議会が市議との協定をもとに災害ボランティアセンターを設置します。その際同じように日本全国からボランティアの活動者が来られます。逆に皆さん、そのボランティアに来られる皆さんの力を被災者の皆さんに届けるのはこの災害ボランティアセンターのお仕事です。ところが皆さんにお願いしたいのはそこで先ほどの災害ボランティアネットの中と同じです。地元の中でもやはり道案内ですとか日本全国が来られた道が大野のあそこ行ってくれてるの分かりません。そんな時に皆さんの力が必要なんです。ぜひとも、今日は災害ボランティアネットの説明だけに参ったあれなんですが、ぜひともこういった趣旨ご理解いただけて、今後とも大阪狭山市の、災害に対する、まあ、ボランティア活動の取り組みへのご協力をお願いしたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。